ละวิทไม่พองรูติไม่เบรดบริสิกไม่ผู
オムシリサイランレディオサイジャパン4月号をお届けします。3月号に引き続きまして、サティア・サイババ様ご生誕90周年を記念して行われました昨年のサーダナキャンプより SSIOJ 副会長、そしてジャパンサイユースアドバイザーを務められているブラザー有島さんのスピーチ、テーマ愛は源の後編をお届けします。後半ではサーダナキャンプに合わせて来日されましたビティア・バーヒニープロジェクト責任者を務めるブラザーサティアジット・サリアン氏の SSIOJ 東京センターでのスピーチをお届けします。それでは事務局のお知らせから今月号をスタートいたします。
オームシリーサイラーン SSIOJ 事務局です。暖かな春の日差し、満開の桜を楽しんだ方も多かったかと思います。皆様いかがお過ごしですか。新年度は新たな生活を行うとともに、令和の生活においても新たな目標を立てる良い季節かと思います。世俗の生活と令和の生活、両方のバランスを取りながら日々神に向かって全員で精進してまいりましょう。それでは2016年4月度5月度のご案内をいたします。4月24日日曜日、シュリサティヤサイアーラーダナ魔法ツァバブが全国各地で開催されます。今年はスワミがご宣言されて5年目にあたる重要な年、また私たち日本人にとってはあの東日本大震災からも5年目にあたる年となります。月日の経過とともに忘れたり薄れたりしていってしまう記憶や印象、神への熱い思いなどを今一度思い起こし、私たちは新たに前進していく必要があるかと思います。この重要なイベントにぜひご参加くださいますよう心よりお願い申し上げます。また4月24日を迎えるまでサイババ様に感謝を捧げる特別な霊性修行が推奨されております。 SSIOJ としましては、毎日オームシュリーサイラム108回、サイガヤトリーを9回、サマスタローカスキノババントゥーを3回唱えることを推奨しております。またこれに加え、個人としての霊性修行の取り組みをしていただければと思います。ぜひこの機会にサイババ様とのつながりを再確認し、絆をさらに深めていってくださいましたら幸いです。一人親家庭への食料支援の取り組みのご案内です。 SSIOJ としまして、今年より生活に困窮している母子家庭や父子家庭などの一人親家庭に対し、毎月無料でお米を送る奉仕活動を行っております。お近くにそのようなご家庭がありましたら、奉仕活動の一環としてぜひご一報ください。詳しくは SSIOJ ホームページをご参照ください。お祭りの予定です。5月6日金曜日、イーシュワランマ祭、5月21日土曜日、ブッダプールニマが予定されております。記念祭は4月度千葉センター、川崎グループが予定されております。ご案内は以上です。スワミへの感謝を胸に、全員で神に向かって進んでまいりましょう。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーン、
レディオサイジャパン。
それではブラザー有島さんのスピーチ、 テーマ「愛は源」の後編をお届けします。
求道者は神の恩寵と至高の神と信愛する者の恩寵を得たとしても、しかしもう一つの恩寵、すなわちアンタカラナの恩寵を確保しなければ、それらの恩寵をすべて手に入れたとしてもそれは役に立ちません。アンタカラナの恩寵がなければ、その他の恩寵を得たことは重要ではなく、彼は地獄へ墜落します。なんと手厳しい。日本語で訳すと、アンタカラナの後に括弧書きでこう書かれています。自分自身の意識、神の恩寵なんとなくわかる気がします、グルの恩寵なんとなくわかる気がします、自分自身の意識の恩寵、これはすぐには見えてきません。そして読み進んでいくと、ポツッとこういう言葉が添えてあります。自覚と経験、それが根本です。まだモヤモヤとしてますよね。では引き続きいきます。自覚と経験、少しアンタカラナは置いときまして、自覚と経験、これはなんとなくわかります。自覚経験、皆さんわかると思います。では自覚とは何であり、経験とは何でしょうか。自覚とは何で、経験とは何か。私たちは人生において、このサーダナキャンプもそうですが、さまざまな経験をします。さまざまな経験、例えばこうです。私のお話ですが、私は幼稚園の時ですね、教室の中で友達にこうおぶさっていて、後ろから押されまして、でバランスを崩した友達が机に向かって倒れてきまして、その机の角で大怪我をしました。打ちどころが悪ければ、むしろ切りどころが悪ければという話になりますけど、ぶつかったところがもうちょっとずれていたら、私は多分失明をしていました。かなりの大怪我でした。今から45年ぐらい前です、それは。でもはっきりその場面を覚えてます。はっきり覚えてます。これは単なる経験かもしれません。これ一つ置いときます。でも私にとっては一生忘れられない経験なんですね。わかりやすい経験です。インパクトのある経験でした。そして少し大きくなって、小学校 4,5 年生ぐらいだったと思いますけど、これ本当に不意にそういう思いが浮かんできたという表現が正しいかと思いますが、私の中に私の知らない何かがいる、そう感じたんですね。私の中に何かがいる。電車に乗ってる時でした。ガタゴト揺られて、ふと思ったんですね。うまく説明できないですけども、なんか自分じゃない感覚です。自分ではないものが中にいるというのが、なんか感じ取れたんですね。で、その感覚は中学生高校生になってもどんどん募るばかりで、当然親に聞いても、何を言ってんだお前は、大丈夫かみたいな話になるわけですね。何かいるんだけどって話をしても、親も教えてくれません。誰も教えてくれません。なんとも不思議な違和感ということしか言えないんですけども、それがありました。で、少し大きくなって、今経験の話を少しずつ 私なりの体験したことで、分かっていただこうと思ってお話してますが、中学生になって、まあ、初めてギターを手にして、そのうち自分が曲を書き始めて、で、あ、この曲どうかな、この曲どうかなと、作ってよ壊し、作ってよ壊しというのをやって、で、あるラジオ局のコンテストに応募して、それが通りました。で、その時のタイトルが嘘というタイトルなんですね。それは自分の中にあるこの違和感もそうだし、そういう抱えたままで世の中を見た時に戦争もある、いろんな事件もある、会社もある、でもテレビでは世界平和ですと大統領とか首相が言っている、何なんだこれはと、まあ多感な時期ですね。そういう身の回りにあるものが全て嘘に見えてきました。で、嘘、まあなんと単純なんですけど、そういう曲を書いて、それを世に問うてみたら、みんなもそう思ってたんだなというのが確認できたというのがあります。そして高校生になって、もう高校生までで終わりにしておきますけど、高校生になって、ある音楽事務所が音楽論文というものを募集していました。その音楽論文のテーマは、これは自分で決めるんですけども、私が決めたテーマは高校1年生です。愛、愛というテーマです。原稿用紙3枚ぐらいのものですけども、内容としては日本の音楽シーン、つまりミュージックシーンでヒットする、あるいは売れる曲というのはほとんどがラブソングですと。でもそんなラブソング、恋愛というものは本当の愛じゃないんだということを書いたんですね。なんと生意気なと思いますが、でも感じたんです、そういうふうに。で、それを書いたら、またそれが通って、あ、やっぱりそうなんだと。これは私が何も諏訪美のことをまだ知る前のお話ですし、単なる経験です。その時は、その瞬間瞬間は私にとっては経験です。そして自覚の旅が始まります。いくつかの経験が私の中にあるわけですけども、あ、そうだったんだという自覚始まります。ここから諏訪美のお話です。私が初めて諏訪美と直接お話をすることができたのは、1999年ブッダプールニマ祭のプログラムの中でした。諏訪美と幸運にも話す機会をいただいた方々はよくその感覚がわかると思うんですが、あ、諏訪美来られると思ったら、まっすぐやってこられます。まっすぐ、当然周りの方のお手紙を取ったりとか、お話をされたりとか、それはあるんですが、まっすぐ近づいてくる感覚が私の中で、つながってる感覚が本当に一瞬で体全身を覆います。で、諏訪美が近づいてこられて、こう私に言われました。私の目を上からじっと見つめられて、 Do you like Buddha? と聞かれたんですね。皆さん、そう聞かれたらどう言いますか。イエスとしか言えないですよね。私は見てイエス、もう考えられないんですよ。何も考えられないし、もう見つめられた方は分かると思いますけど、目線なんか外せません。諏訪美から見つめられると、目を動かす、体も一つも動かすことはできません。正直申しますと、ブッダ様のことを私はあまり 存じ上げない、そんなに深く探求したことはない、それぐらいのことですから。でも何かがそこで動いたんですね。何かが動いたか、何が動いたかと言いますと、私の経験が自覚に変わったんです。これ何かと言いますと、私が怪我をした幼稚園、これはルンビニ幼稚園という幼稚園です。ブッダ様がお生まれになった場所の名前がついている幼稚園なんです。そこで私はあの時から諏訪美は私をここに導いたんだなと。自覚をしました。そして自覚をして、あ、そうだったんだと思って、諏訪美が私の前を通り過ぎてしばらく3歩4歩左側に歩かれた時に、すぐ平さんが飛んできました。平さんも覚えていただいているかと思いますが、あなたは答えを間違えた。どう思います皆さん。どうすればいいんですか。私は諏訪美に初めて見つめられて、初めて話しかけられて、初めてお答えして、で幼稚園からここにたどり着くためのあの事件だったんだ、ルンビニという言葉を忘れないための怪我だったんだという、すごい満たされた瞬間、平さんがドカーンと来て、あなたは答えを間違えたということを一言言ってこられたんですね。いや、私からするとこれもババだなと思いました。で、平さんが何と言われたかと、ブッダ様が好きかと聞かれたら、いいえ、諏訪美が好きなんですと答えなさい。そんなことできますか。ブッ、神様にブッダ様が好きかって言われて、諏訪美当然好きです、大好きです、でもその瞬間皆さん答えられますか。まあ、練習今日夜2人でやってみてください、寝る前に。できますか。でも平さんを通じて私にそれを諏訪美が教えてくださったんですね。平さんも直感的に動かれてますから、諏訪美から行けって言われたわけではないので、諏訪美4歩先を私の歩いてるわけですから、あいつにちゃんと教えとけっていう瞬間なんかないわけですから、ビッと言ってビッと来たって感じですね。もう言葉がない感じですけども、それもその瞬間を私に刻みつけたあの諏訪美の笑顔、あの歩き方、あのローブの動き、そしてあの振る舞い、あの話し方、あの笑顔、あの手の動き、すべてを私に刻みつけてくれたのはそのドラマがあったからです。小学校からさっき少し経験の中で言った、私は私じゃない、何かがいる、この不思議な感覚をずっと引きずっていたわけですけども、もう皆さんも当然はお分かりになりますけども、諏訪美が教えてくださいました。私は私ではない、その違和感が私は私に変わったんですね。アートマというものがハートにある、そんな答えをくださった方が諏訪美以外におられますか。諏訪美は私が知る限り、この肉体が分かっている限り、何十年もかけて、ひょっとして私の肉体が分からない何世紀も前から、この愛の大海に、大海原に私を連れてきてくださったんです。アンタカラナ、自分自身の意識、自分自身の意識の温調、 これは一言で言えば内なる気づきです。内なる気づきの旅です。内なる気づきのゴールです。それがあんたからなの恩寵です。そしてそれは神の恩寵よりも勝る。これを神様ご自身がおっしゃってるんです。私たちの人生はいろんな影響を受けます。じゃあその人の人生がどういうふうに形作られるのか、はっきり教えてくださっています。プレマバヒの中にこう書かれています。人間が、人々が日ごとに行う無数の小さな行為が習慣を作ります。習慣は知性を形成し、見解と人生を形作ります。つまり私たちの人生が津波に向かっているかどうかは、私たち自身が私たちの習慣を調べればわかるということになります。自分で自分を津波に向かっているかをチェックできる、それをここで教えてくださってます。そしてもう一歩、こういう表現をされています。汚点の影すらない人格になりなさい。汚点の影すらない人格です。スワミがおっしゃる、私たちの人生はその人の人格で決まる。それを深掘りして読み解いて分かりやすく伝えてくださっている例です。では最後にもう一つだけサムスカラについてお伝えします。サムスカラ、これは記憶に残った数少ない重要ごと、それがたまりたまっていって、私たちが知らず知らず私たちの中に潜在している、埋まっている傾向、性格、癖みたいなものですね。それがサムスカラ。そしてまた恐ろしいことに、サムスカラは人を良くも悪くもします。サムスカラはすべての人を目的地に導く足取りです。サムスカラは人に損失と悲哀の川を渡らせます。良いサムスカラによってのみ思考の神に到達することができます。それゆえ人はサットカルマ、良い行為のみを実践せねばなりません。私たちはスワミと出会って自覚と経験、経験しながら自覚できることを学んだんです。後になって自覚できる、それを時代はスワミに会うまでのお話です。スワミに会った限りは、今この瞬間がスワミに私が自分自身が向かっているか、それが良いことか判断できます。間違いなく判断できます。あとは判断した通りの選択をできるかどうか。最後になりました。ショッキングなお話から始めましたが、この中で私が最も幸福感に包まれたスワミのお言葉を最後にしたいと思います。霊的な分野で戦うあなたは思考の神ご自身を守護者として生きるべきです。神は人から目を離しません。神はその見てに人というタコの糸を握っています。時として神はタコの糸を引き、時として手を緩め、しかし神が何をなさろうとも あなたは自信を持って安心していていいのです。糸は、タコの糸は、あなたの糸は、神が握っておられるのですから、常にこのことを信じ、その信念が固まってサムスから、知らず知らず私たちの傾向、私たちも自覚してない私たちの傾向がこの信念に基づくならば、あなたは神の愛の甘美さを感じ取ることができるでしょう。意図は愛と恩寵の絆です。皆さんお一人お一人、誰も誰一人つながってない方はいません。すべての経験、すべての気づき、すべての自覚は一本の糸につながっています。それはスワミとつながっています。神とつながっています。何世紀も前から私たちは、私たち全員が神の糸で、サミの恩寵で、今もこの瞬間も、昨日も明日も導かれているのです。オウムシュリサイラン、ありがとうございました。
それでは SSIOJ 東京センターで行われました ブラザー・サッティアジット・サリアン氏のスピーチをお聞きください。
オム・シリ・サイラム。Offering loving and prayerful salutations at the lotus feet of our most beloved, ever present, ever loving Lord.
私の常に愛されているサティア・サイ・ババ様の恵みの御足に私の最も真摯なる愛の祈りを捧げます。
Esteemed elders, dear brothers and sisters, a very loving salam to all of you.
親愛なる兄弟、姉妹の皆様、年配者の皆様、サイラン。
It's a pleasure to be seeing many of you once again after those three wonderful days in heaven at Lake Biwako.
琵琶湖のそばの天国においての美しい素晴らしい3日間の後に、またたくさんの方々の顔を見ることはとっても幸せなことであります。
The bliss that I have felt in these few days here in Japan is indescribable.
私が3日間で感じた至福というのはとても表現できるようなものではございませんでした。
At no point of time did I feel that I am away from home because the devotees of Sai made us all feel completely at home.And the conversations were only about Bhagwan, continuously remembering Bhagwan, remembering His glory, and enjoying the divine nectar.
私が本土から離れて、遠く離れたところにもかかわらず、3日間は同じような警察たちに囲まれて、スワムと話だけをさせていただいて、それでとても私としては全く家に自分の家にあるいはピッタパルティにいるような気持ちになりました。
What I'll be speaking about today, I would like to call it a virtual spiral. A virtuous spiral. A spiral that takes us higher and higher.
本日の私の講話の内容は、バネのように上に上がっていく螺旋でございます。
Just like the DNA of the human body is called a double helix. You've got two strands that goes, winds around itself and creates a spiral. So also, I would like to bring to your mind's eye a spiral of purity and unity.
まさかも人間の遺伝子が、日本の遺伝子がお互いにこう折り重なって、螺旋を描いていくように、純粋性、清潔性とそれから一体性が同じように上がって、同じようなものですよということを話させていただきます。
Bhagwan's teachings have always been twofold. One is about individual sadhana, and another one is about an organization, as at the level of samashti, at the level of individual and at the level of society. Both aspects Bhagwan would always speak about simultaneously.
スワミの国王というのは常に個人の変容および社会共同体の変容ということを同時に話されておられます。
And to really succeed in both these areas, both these domains, one needs to have purity and unity. And that's why Bhagavan, gave so much of emphasis telling that purity and unity are the precondition for divinity to descend in our hearts.
この2つの目的の両方の領域を達成するためにどうしても必要なものが純粋性と一体性でございます。つまりよくおっしゃってますけども、純粋性と一体性こそが、神聖神に至る絶対必要条件だとおっしゃっておられます。
First I would like to speak about purity, and that is the purity of feelings.
私は、感情のあるいは気持ちの純粋性について話したいと思います。
The greatest source of purity in our feelings, for us, the greatest source of purity has always been Bhagwan's presence.
一番素晴らしい純粋性の源というのはスワミの臨在でございます。そしてスワミの臨在が我々に感じさせていただく我々の感情の中、感覚の中の純粋性でございます。
Every year in the month of September, the first weekend, the first Sunday of September, we celebrate as the Sai Sannidhi Day.
毎年プラサンティニラヤミにおいて9月の第1日曜日は、サティアサイ、
Sai Sannidhi.
Sannidhi.
Sannidhi means closeness, closeness to Swami.
Closeness. Swami に近い日、あるいは Swami に近づき日としてお祝いさせていただいております。
There are 220 alumni of Swami, the students, old students of Bhagwan's college, who have completed their degrees and who are continuing to serve Bhagwan's institutions, either in the ashram or in the university or in the hospitals. 220 of us.
220のスタミの学生の卒業生たちが病院あるいはプタパリティあるいはプタパリティのどこかの機関で働いていらっしゃいます。
And we call these 220 of us, we call ourselves the Sai Sannidhi group. We want to be close to Swami. We are the group. We say that we want to be close to Swami. We are close to Swami group.
これらのグループのことをサイサネティグループ、スワミに近い親しいグループと呼んでおります。
That sense of closeness brings the purity, and that sense of being as a family, as a togetherness, brings unity to us.
このスワミに非常に近い感覚。こちらが純粋性を導にこちらことが純粋性に導く大きな要因でございます。
So in every first Sunday of September is celebrated as the day of closeness to Sai.
従いまして毎年9月の第1日曜日は我々はスワミに近くにいることについてのお祝いをいたします。
And this time, as in 2014, I was asked to give an introduction to this program, and I was wondering what would I be speaking in the Sai Kulwant Hall.
2014年の、そのお祝いの日に私はサイクワントホールで講話をすることを依頼されました。私は何を話すべきか考えました。
For nearly a week, I was trying to prepare for this speech as to what would I be speaking in the Sai Kulwant Hall as an introduction to this program, and I was unable to come to any concrete idea. I was trying my best. The mind was absolutely blank. It was not able to focus on what I should speak during that day. On that day.
その日の講話について私は1週間どのような話をするか考えましたが、私の心は空っぽになり、何を話すべきかということが全然頭に浮かんできませんでした。
On that day at 4 o'clock I was supposed to speak, and by 2 o'clock I was getting desperate. Now, what am I going to speak in Kulwant Hall? And I was so tired of thinking that I slept in the afternoon. I just told, forget it, I'm not going to be able to speak. I just slept in the on my bed. And by the time I got up, there was absolute clarity as to what I'm going to speak on.
その日は4時からスピーチをする予定でしたが、2時になっても何を話していいかわからず、私は非常に絶望的な状態になりました。それで私は開き直って寝てしまいました。で、4時になって目が覚めたとき、私の頭の中はとても清純で、純粋性に満ちていて、何を話すべきかということがわかりました。
It was Bhagwan who had given those thoughts. So I was so grateful to Bhagwan for those wonderful thoughts that he put in the mind on that day, put in the heart on that day.
私はそのあまりにも素晴らしい考えを私の頭に伝えてくれたスワミにとても感謝しております。
That day, we spoke about something called the treasure chest.
その日私は、どのように言ったらいいでしょうか。胸の中の宝箱。
A treasure chest is something like a big box in which you keep all the treasures. But I started looking at this chest. Now this is called the chest also. And this is the treasure chest. This is the greatest treasure chest that we have got. And Bhagwan has put all the valuables in our treasure chest.
宝箱というのはもちろん外である大きなお箱なんですけれども、私はその宝箱を胸と引かれました。チェストという言葉が両方の言葉にかかって韻を踏むというか、ジョークになっております。
And the whole aspect of this Sai Sannidhi, of this closeness to Sai day, is about exploring each other's treasure chest. You know, seeing what is there in my treasure chest, seeing what is there in the other brother's treasure chest, and explore taking out those treasures, admiring those. What has Bhagwan kept in each of our hearts, and then you know, keeping it back in our hearts.
それでですね、その日のテーマは、すべての他の方々のトレジャーチェスト、胸の中にある宝箱の中にどのようなスワミがおられになるのか、どのようなスワミの側面がおられになるのかをお互いに冒険する、探求するというそういうテーマでございました。
And the first thing that we find when we go deeper into our chest, this treasure chest, when we put our hand inside, what comes out is what we call a flutter. Flutter. You won't be able to translate.
Flutter. Flutter means a tingle.
It's a flutter. We call it a flutter.
フラターと多分トランスレートできないだろうということなので最初に出てきた言葉はフラターです。
Even I don't know what that means. It's a flutter. It's something that shakes. It's flutter.
まあ、
you understand, right? It's flutter.
ハートがこんな感じと。
No, this flutter, what we call the flutter, please be poetic. It's about poetry, okay? The first thing that we find in our heart is the flutter. And this flutter is nothing but the preservation of the first time when our heart missed a beat.
このフラターというのを、まあ、ある程度詩的に申し上げますと、一番最初に、我々の心臓が、タイミングを外した時みたいな感じです。
And that first missing of a beat, the heart beat, the heart forgot to beat, and that was when we saw Swami for the first time.
それは我々が初めてスワミを見た時に心臓が止まるような、感動あるいは衝撃を受けたということです。
Each of us remember the first time we entered the Kulwant Hall or the Prashanti Mandir. The first time Bhagwan started coming out of maybe the interview room those days or from the Purnachandra or from Yajur Mandir. You have seen for the first time Bhagwan coming out of and giving darshan. Our heart skipped a beat. There was a flutter in the heart.
場所はどこかわかりません。グリダバンかもしれませんし、ブッダパルティかもしれませんし、別の場所かもしれませんが、一番最初にスワミを見たとき、スワミの見姿を見たときに一瞬こう心臓が止まる思いをする、これがフラッタでございます。
Every time Bhagwan came and asked when did you come, our heart skipped a beat.
そして、もしスワミがあなたに向かって、あなたはどこから来ましたかなどとおっしゃった瞬間には、我々のハートはまた一回フラッターします。
For me, the biggest flutter was caused when Bhagwan walked all the way out during bhajans. I had stayed in the hostel for 5 years without Bhagwan properly talking to me. And in 96, Bhagwan came out from the bhajan hall after 2 or 3 bhajans. He came straight to where I was sitting. I knelt down and Bhagwan told me in my ears, "Come with me to Kodaikanal, don't tell anybody." My heart forgot to beat.
私が最もこのフラッター、私の心臓が、止まってしまった瞬間というのは、5年間スワミは私のことをあまり、気をかけてくれなくて放っておかれて、私は寮で座って待っている時に、スワミがバジャンの最中に2曲くらいバジャンを終わった後に、そのバジャンから出られて、私の寮の方においでになって、私のそばで、小さな声で、私と一緒に古代カナルに来なさい、でも誰に言ってはいけません、誰にもそのことを言ってはいけませんよとおっしゃったときでした。
Bhagwan comes, Bhagwan descends, and our heart forgets what it's supposed to be doing. That is the flutter that we have kept in our treasure chests. And every once in a while, we must remove, we must take it out. We must take out what is there in others' hearts, share it, express that love, and then keep it back.
このようなフラッターの瞬間というのが皆さんあると思います。皆さんこの各々の方々のトレジャーチェスト、胸の中の宝箱を探索するときに、我々は時たまにはそういう自分たちのフラッターの瞬間について話し合わなければいけません。
The second thing that we find in our hearts is what I call a ripple. It's called a ripple.
2番目に見つける、このトレジャーチェストの中に見つけるものは、
When you throw a stone in the water, you get ripples.
池に石を投げると、石から波紋が、水の波紋がこうふわふわふわと何重にも出てまいります。そんなことです。
These ripples are nothing but the moments that we have shared laughing with Swami. Laughing, you know, being in bliss, sitting with Swami and laughing and laughing and laughing. Those are preserved. Those laughters are preserved in our hearts like ripples.
スワミと一緒に心置きなく笑った経験、笑った瞬間、そういったものがこのリプル、サダナミというか水の波紋として心に残っております。
God is called Nitya Nutan. Nitya Nutana means always new, always new, eternally new.
スワミはそれを、永遠なる新鮮さと呼んでいらっしゃいます。
Now, many of you are parents, and especially parents of teenagers.Know that there is always a big generation gap already that comes between you and the teenagers always feel that, oh, my parents are of an older generation.
皆様は多分ご両親におられると思います。方もおられると思います。
Is it not?
で、ご両親の場合は、当然あの子供たちとジェネレーションギャップ、要するに世代の違いというのがありまして。
But with Bhagwan, there was no generation gap. Bhagwan was always new. His ideas, his way of interacting with us was always new. He was younger than we were.
子供たちにとって大人は、もう古い世代かもしれませんが、我々にとってスワミというのは常に永遠の新しい世代でございます。
One of my favorite pictures, one of my favorite, my personal picture, my picture of with Swami is in Kodaikanal, where Swami is standing and Anil Kumar sir is in his usual pose like this, and I am sitting down, holding my knees and my head is up and I'm laughing. No, that is my favorite picture of Bhagwan. I don't know how. No, with Bhagwan in Kodaikanal, we would be that way. That would be our joy.
私最も気に入っているスワミと一緒に写っている写真というのは、コダイカナルで撮られた写真なんですけども、スワミが立っておられて、アニー・クマル先生がいつものようにこんな感じでこう座りに座ってらっしゃいまして、私はあのそこに体育座りをしていて思いっきり笑っていました。その思いっきり笑っている写真が私にとっての一番の宝物になっています。
How could Bhagwan make us love so much? What was the love that bound us, that made us so united inJoy, that laughter would be the spontaneous thing of expression.
スワミはどのようにして我々から笑いを引き出すのでしょうか。それはスワミがとても簡単に我々の心に一体性を醸し出すことができて、その一体性とともに笑いが伝播していくのです。
Bhagwan would always love to tease people, you know? Youngsters, when youngsters were around, Bhagwan would always make some jokes.
スワミはとてもあの若い世代の方たちを、あるいは我々をからかいになる、おからかいになることを好まれます。
One day, Swami had a talking clock with him.
ある日スワミは喋る時計を持っております
。 If you press a button, it tells it's 4 p.m. 4:00 p.m.
ボタンを押すと、ただいま4時ちょうどです、このように話します。
So Bhagwan was enjoying playing with us in the Kodaikanal. He was showing me to a boy and asked what's the time.
それでスワミはそのことについて楽しく、スワミと子供たちと遊んでおりまして、時計を持ちながら生徒たちに言いました。今何時か聞きなさい、この時計に聞きなさいなどとおっしゃって。
And the boy would go and ask what is the time, and Swami would slowly press the button and say it takes 4:01 p.m.
その時生徒たちが、スワミに合わせて今何時ですかって時計に聞くと、スワミが時計のボタンを押されて、ただいま4時1分ですみたいな答えが返ってきました。
Now we could see Swami pressing the button, but still Swami is playing as if, you know, because you are asking and telling the time. He did it to another boy. So what is the time? The boy asked Swami, what is the time? It's 4:02 p.m.
そのように、他の生徒に向かって今何時ですか聞いてみなさいって言うと、スワミがその今何時ですかって時計に行くと、またスワミが時計のボタンを押されて、時計が4時2分ですなんてことをやっておりました。
Swami had taken an elderly gentleman that year to Kodaikanal, and Swami asked Ganta Yanta Nalugu, asked in Telugu to Swami, he told in Telugu to that gentleman, ask what's the time.
その時はとても年の取った召された方が一緒におられまして、でスワミはテルグ語でその方にもおっしゃいました、今何時か聞きなさい。
So this gentleman came in Ganta and Dandi. He told, what is the time, sir? What is the time?
その時にその年を取った方も、テルグ語で今何時ですかとお尋ねにな
りました。 Swami did not press the button.
スワミはなぜかボタンを押しませんでした。
Swami looks at him. The clock doesn't know Telugu. Speak English.
その時にスワミはおっしゃいます、この時計はテルグ語を理解しないので英語で聞きなさいと。
So that gentleman very devotedly he again asks what is the time.
その時の
年を取った方は 4:03 p.m.
その時に年を取った方はとてもとても神聖な気持ちで言い方で、今何時でしょうかと。
There was laughter in Sai Shruti. The Shruti means the pitch or the sound.Right? And the sound of Sai Shruti is that of laughter, is that of joy.
Shruti というのはいろんな言葉がありますが、ここではあの音の抑揚とか音の高低という意味なんですが、この皆さんが笑っている時の音の高低というのがスワミの音でございます。
It is not just these small joys that Bhagwan gives. He could give us the highest of spiritual joy.
スワミはただ一時の笑いを私たちにくださるのではなくて、一番高度な霊的な笑いを私たちにくださっております。
An incident, a report.
Radio Sai Japan.
幸せになりますように。